お久しぶりでございます。高野でございます。
ご無沙汰してます。丸本です。
結構空きましたね。
そうですね。
まあツイッターでも言いましたが、
はい、
丸本先生が病気療養中ということで、
はい、いや本当申し訳ありません。
ないんでね、
はい、
果たしてどんな大病を患っていたかと気になっている方もいると思うんですが、はい、気管支炎というです、
はい、軽い気管支炎、いや違うんです、でも大変だったんだから、軽い気管支炎になって、なんか喉けほけほ言うなと思ったら気管支炎ですねって言われて、その後すっごい頭痛がしてきたわけ、
はい、
もうこれ地獄のような頭痛がしてきて、
はい、
それでまた病院行ったら急性副鼻腔炎による頭痛、鼻の奥に海が溜まって、でそれがこう脳を圧迫してるみたいなのになっちゃって、でまあもうダウンですよね。
治ったの？
それは治った、うん、あ、それで最終的にその急性副鼻腔炎になったのと同時にチンコが腫れるっていう、
え、それ関係あるの？
全く関係ないんだけど、で最終的にチンコが腫れるのが、なるのが一番遅かったっていうね。すいません皆さん、チンコ待ちで収録。
まあまあ大丈夫ですかっていう心配する声がツイッターのなんと、
はい、
1日
あれ、まあ、結構本も出してるのに、
まあ、他の5000人くらいのリスナーはですね、
はい、
今回丸本さんの元気な声を聞いてですね、
はい、
舌打ちをしてると思うんですけれども、
あいつまだ生きてる、
なんだよっていうことだと思うんですけど、まあでもご安心ください。丸本さんはその、
はい、
股間が腫れる病気は、治ったんですが、
はい、ありがとうございます。
人目を人一倍気にするくせに、
はい、
人には好かれない病は未だ治ってませんので、
あ、なんかそれね、生まれた時からの先天性のやつらしいよ。
それは全く病状が回復する見込みがないというですね、はい、
現在一生の病でございます。
現在も持続中ですので、
はい、
その点はご安心ください。
よろしくお願いします。
で、前回予告でね、
はい、
海町ダイアリーと、
はい、
化け物の子ですか、
はい、
をやると言ってたんですけど、
だいぶ経ちました
ね。まあもうだいぶ経ってしまって、もう皆さん今更感がすごいと思うね。
もう見てるし、もうね、評価も一応出尽くしたと、
うん、なんでまとめてやります。
すいません、
うん、でじゃあ最初は、
はい、
どちらから、
はい、じゃあ海町ダイアリーの方から、
はいはい、
いい、
うん、
海町ダイアリー、海の見える町で暮らす個性的な4姉妹と周囲の人々との交流を描いた、コミックを、 そして父の是枝監督が映画化した人間ドラマ、うん、綾瀬はるか、長澤まさみ、加穂、広瀬すずという日本映画界を代表する女優たちが4姉妹に扮するということでございます、うん、
はい、
でお便りもいただいてます、
うん、
太郎さん、
はい、
ありがとうございます、海町ダイアリー見てきました、
はい、
傑作でした、
うん、
ちょっと、ま、省略させていただきますけど、この映画は死と別れのエピソードの数々なのですが、そのストーリーに生の生きるね、成長で象徴であるような生き生きとした美女、やたら多い食事のシーン、セックスの性を思わせるシーンを盛り込んだ映画で、軽い混乱を観客に引き起こしていますと、人は死ぬけれど人生に美しいシーンがあるということを実体験を持って知っている人には感動できる映画ですということで、
うん、はいはい、
絶賛で、
はい、
ございました。じゃあまずは海町ダイアリーのとこですけれども、はいはい、俺もちょっと忘れちゃってんだけどさ、
はい、
すごいいい映画だったなっていうのはまず印象にあるのと、
はい、
まあ、キャスティングでまあ
ね、
結構魅力はもう持ってってる、うん、特に広瀬すずですか。
ああそうですか。
俺はね、
うん、
最初ちょっとやっぱ長澤まさみさん、はい、どんな感じかな
うん、
っていうので見に行ったんですけど、
うん、
まあ、広瀬すずはもう間違いなくなんて言うんでしょうか、一番いい時期を取ってもらってるよね。
あ、
その女優としてというよりはその
まあね、うん、今お姉ちゃんより全然売れてるよね。
お姉ちゃん誰？
広瀬アリス。
あ姉妹なの？
うん、
まあ、全然売れてますね。
全然売れてるよね、
はい、
お姉ちゃんどう思ってんだろうな。
それお前
仲いいっぽいけど心のね胸の奥には何かあるよ、
どすぐてるところが。あ、まあまあそれで、ね、この映画自体さ、これはもうめちゃくちゃ好きなんですけど、
はい、
いわゆるほらエピソードをこう重ねていくというか、うん、 それぞれ一本のこう柱になった太いストーリーがあるわけじゃないんですけど、うん、これあの太郎さんのお便りにもあったんですけど、すごいなんか不穏な空気をさ、うん、感じながら見てたんですよ、うん、なんだけどそれも込みでいいよね生きるのってっていう気分にさせてくれる映画でしたね。
はい。そうですか。
はい。
特に覚えてないということで。
何なんですか、さっきから黙ってその聞いてて。
え？
あ、そうだ、メモ書いたんだ、忘れてた。あ、いいよ、ちょっと話して。ああ、これを書いてある。
まあでもやっぱり印象としてはやっぱ広瀬すずは残るよね。
どうしても
特にでもあのサッカーのシーンで印象が変わるというか、
うん、ほうほう、
やっぱサッカー上手いじゃん、
あのなんていうの、動けてるんだよね、うん、動けてる人の
いやなんかいや
動きという
か、そこでリアリティが出るというか、
うんうん、
別にねサッカー経験者っていうかさ、そういうわけでもないのに、うんうん、あれのためにさあそこまで動けるようにしとくっていうのが、うん、その女優としての評価上がらざるを得ないよね。
そうね、
あれは効果的だし、あとは長澤まさみさんはあれですかね、もうお色気女優ってことでいいんですかね、はい、
藤子的なことですか、
もうそういう役しかやってなくないですか、もはや。
うーん、どうなんだろうね。まあ今回確実にその役割は担ってたけどね。
でもさ、あの一番ファーストカットさ、
うん、
あの長澤まさみから始まった
じゃん、ね、
うん、顔おばさんっぽくなかった最初、長澤まさみって分かんなくて、
あ、そう、
その寝てるところで最初のファーストカット、足からずっと行くじゃん、
うんうんうん、
このおばさん誰かな
本当そんなに、いや
ファーストカットね、顔はね、
あ、そうだっけか、
長澤まさみに見えなくて、で起き上がってから長澤まさみかと思ったんだけど、
本当逆逆、もう足舐め時点で、あ、長澤まさみだなと思って、
まあそれ役柄
と、役柄としてまあそれもあるけど、あ、それとすいませんね、今メモを見てますけど、あの今女優の話が出たじゃないですか、
うん、
そのキャストの話が出たけど、ちょっとやっぱ俺恐ろしいなと思ったのは大竹しのぶ怖い、
はいはい、
あの人、
うん、なんかあ の, の黒い家っぽいよ、
そうそうそうそう、いやあのまあ今回は灰色ぐらいですけどあの人が出てさ、ちょっとなんか喋るだけでさ、うん、今さっき俺さっき不穏なって言ったけど、全身にこうまとってる不穏な空気、
うん、
しかもそれはその何ていうの、殺人鬼とかとは違ってさ、うん、いわゆるもう僕らの親戚のおばちゃんとかさ、うん、ちょっと厄介な肉親とかさ、うん、に感じるちょっと嫌だなっていう、うん、その自分がその同じ血を持ってるっていう込みの嫌さをさ、
はいはい、
あの短時間で表現するのは、
いやあとねそれは
ね、
まあ、大竹しのぶ自身のキャラクターもそうなんだけど、うん、実はあの映画の構造自体がそう見せてるんだよね、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、これは後で言いますけど、
うん、
あとその、これまあ、是枝さんということで、
はい、
まあ、手堅いですわな。
うん。
まあ、けなされることほぼほぼないよね、是枝さんってね。
ね、まあ、ないけど、多少あるのは、その、なんていうの、家族をどう描くかみたいな。これ、その次の化け物の子にも通じるんだけど、やっぱ、本人のさ、その家族感みたいなのがどうしても出るじゃないですか。うん、それが嫌だっていう人はいるみたいな。
あの思想的なこと
で。そうそうそう。
いやでも映画のその演出のクオリティ面
で。そっちはね、そっちは俺もう、ちょっとトップクラスだと思う。
いや、あの人ほどさ、あの、ちゃんと売れてて、うん、かつ、その、作品の質とかクオリティをさ、
うんうんうんうん、
あそこまで高くね、維持して、いや評価的にも高いし人気も高いっていう作家ってまれだよね、
いや本当レアだと思うよ。
で俺がね是枝さんにね見かけたのは1回しかないんですけど、
見かけたって本人を、
うん、あのね大谷文庫って知ってる、
はいはい、雑誌とかがい
っぱい置いてある雑誌の図書館なんですけど、うん、でまあ作家の見習いの頃ってあそこでリサーチをさせられたりするはい、はい、まあ AD さんとかもね、うん、もう今は使ってないのかな、
ね、今ねあんま聞かない、ね、うん、大谷文庫行くっていうのはあんま聞かない、
で大谷文庫でやってたらね、
本人来たの、
なんかね是枝さんって呼ばれたんだよね、貸し出しのところで で、これだって珍しいじゃん。
うん、そうだね。
パッと漫画記念誌見たら、これだから。
お前かよっていう。
自分で調べてんだね、あの人は。
すごいね。いや、大江文庫って普通下っ端が行くようなイメージに、若手とか。
まあでも映画監督の場合、そういう。
あ、システムがないのかな。
うん。だし、まあ、自分の中でやっぱりこう、熟成させなきゃっていうのもきっとあるのかもしれないけど、あ、自分で調べてんだ。もうすごい前だけどね。もう10年ぐらい前だけど。でもう以来もう大監督にね
なりました
ね。なりましたね。で、あとそのまあだから今回もクオリティすごく高いし、うん、あのドキュメンタリーというか疑似ドキュメンタリーで出てきた人じゃないですか。
そうだね、もともとね、う
ん、でも今もはやねフィクションというかなんつうんだろう、ドラマ、
うん、
ちゃん普通のドラマの映画にダナシフトしてきてて、
まあ、これもね、
今回でもむしろなんつうんだろう、スタイリッシュというかさ、なんか映像美も追求し始めててさ、
うんうん、
すごいね、桜の中を自転車で行くのとかさ、
はいはいはいはい、
もうカメラワークとかにももう凝り出してるというかね。
いやだからもうそのドキュメンタリー云々とかさっていうのを全部こう取っ払って、その映画としてのクオリティをこう追求し始めてるっていう
か。ただね、一点気になるのはね、やっぱ子供のさ、
うん、
演出に比べると、うん、やっぱり長澤まさみだ、あの人
カホ、
え、
カホ、
カホもそうだし、もう一人の
綾瀬はるかさん、
綾瀬はるかさんとかはやっぱりちょっと魅力的には落ちちゃうよね。やっぱ是枝さんの映画、やっぱ子供がさ、
まあまあそうだね、
どうやってこんな演出つけてんのっていうぐらいさ、ナチュラルでさ生き生きしてるのがさ、やっぱ目立つというかさ、魅力として第一に上げられるじゃん。やっぱそれに比べると、もう大人人の演技はやっぱこうちょっとまあ普通にはなっちゃうけどね。
俺はね、そこは特に4姉妹に関しては大丈夫、大丈夫というか、まだその是枝さんの演出のフレッシュさで見せられてるなと思ったんだけど、うん、それで言うと、まあ、今回唯一ね、うん、俺も唯一 ほとんどもう言うことないんだけど、うん、唯一これはどうかなっていうのは堤真一さんが、
はいはい、
やっぱ堤真一が出てくると堤真一なのよ。
リリー・フランキーはまた出たっていう。
あの、ね、リリー・フランキーはもうね、
もうね、いや俺ね、
日本映画界でいうともう竹中直人、
いやてかもうリリー・フランキー出さない方がいいよね。
まあちょっとそろそろね、
ちょっともう触笑気味だよね、うん、
それは俺も化け物の子を見て完全に思ったけど。
でさ、あといや、なんでさっきその子供云々の話戻るけど、
うん、
なんでそう思ったかっていうと、前田前田が出てるじゃん。
俺最初分かんなかったの。
いや、やっぱさ、あ、なんかでかくなったなっていう。
え、ちょっと待って、それいい、どっちどっち、いいこと悪いこと。
あんまいいくない、よくは出てないというか。
あ、ほ
ん
と、
なんつうのかな、か
これ
やっぱね、輝きはね、大人になりにつれて失せてくんだよね。
あー、そうか。
なんでしょうね。だって広瀬すずがいいっていうのも分かりやすいじゃん。
めっちゃもう、
ね、年齢が一番下じゃん。
輝い
て、ね、4姉妹の中でも、うん、だから上がってくにつれて、
ああ、もう確かに順番つけると広瀬すずカホだわ。
だろ、だから
まあ役柄でもあるけどね。
で、持ってた奇跡の頃の前田前田に比べたら、やっぱ
それはまあ
1段2段落ちるから、これさ、やっぱ子供の人なんだなと思った。
なるほどね。
で、あとその構造の話しますと、
はい、
まあ、今回ね漫画原作なわけなんですけど、うん、で、まあざっくりといい話が続くわけじゃないですか。
はい。でもざっくり言ったね。うん、
でも要はいい人たちによるいい話なんですよね。
うん。
でも実は残酷な部分がすごくあって、
ほうほう、
いい人たちによるいい話なんだけど、そのいい人たちにあだなす存在、
悪役ってこと？
悪役、まあ悪役というか、うん、そうだね。ちょっと邪悪な資質を持ってる人っていうのはフレームの中に入れてくれないんだよ。
今回で言うとそれはお父さんのことも含まれてる？
お父さんも含まれてるし、あとその食堂をさ、
あ
とかさ、
はいはいはい、買い取りだけなんか、
うん、
いたね、うん、
で、そういう人は もう完全に切り捨てるというか、
う
ん、邪悪な存在
そういうこと、ね、
ことに、
はいはい、
そういうのを全部排除することによって、うんうん、あのいい人たちの世界を、うん、今温室なわけですよね、
うん、
温室栽培してるわけです、
うん、
だから実はあれすげえ残酷な箱庭でもあるわけなんだよ。
あの海の町と、まあ、それで四姉妹の関係もそういうことですね、うん、白瀬すずを
で美しいね自然の景色の
いや綺麗だった
前で美しい少女たちの物語なわけですよ、
うんうんうん、
綺麗な綺麗な綺麗な世界なんだけどそれを成立させるためにというかあの世界の外側に邪悪な存在はしかも記号的にもう邪悪っていうレッテルを貼って追い出しちゃってるんだよね。
なるほどね。
だからまあ実は残酷だし、
うん、
本当にあれを見て素敵って言っていいかどうかっていうのはちょっと俺は微妙だと思う、
うん、
でさっきの大竹しのぶの話に戻るけど、
うん、
そんな中唯一真っ黒じゃないんだけど
灰色灰色の家ね
墨をねポタポタ垂らしながら
怖いって
だから入ってくるのが大竹しのぶなんだよね。
なるほどね。
だから大竹しのぶが画面に入ってくるとすごく不穏なの
異質感というかねあの世界が壊されちゃうんじゃないか
黒いものを全部排除してる世界の中でコップの縁コップの縁一面に墨汁を入れた人が入ってくるから、
うん、
それは気が気じゃなくなるのよ。
なるほどね。いや それで思ったのは俺大竹しのぶがねちょっと最後いい人になるじゃん、
うん、
あそう、そこがあるんだっていうのはちょっと、
うん、そうだしょ、
うん、なんかいやいいんですけどいい話だからいいんだけどうんなんか、うんうん、しのぶっていう感じよな、
うん、まあそうなんだよね、
うん
まあそのまあいやいやもめんどくせえ肉親って本当めんどくせえからね。
いやそこを
しかも切れないからね。
そうなんだ
ね。ならまあ大竹しのぶの結末とか見てもさ、なんじゃすまねえよってやっぱ思うよ。
それはあるんだけどまあ現時点ではちょっとあの人にかなう女優はちょっと日本ではいないんじゃないかなっていうのは。
ということでじゃあ何点でしょうか。
あれはい4点はもう全然
はい。
言ってます。
じゃあ次は化け物の子、は
い、そういえばこれ、化け物の子狼子供の雨と雪など独特の世界観で海外からも高い注目を浴びる細田守監督によるアドベンチャーアニメ。人間の世界と化け物の世界という本来交わるはずのない2つの世界に住む、少年と化け物が奇想天外な冒険を繰り広げると。
はい、
はい、お便りいただいております。アニメ映像さんありがとうございます。
はい、
化け物の子見てまいりました。
はい、
あの短い時間で単なる成長物語ではなく社会から外れたものがもう一度社会に戻っていけるのかというところまでテーマにした力作に素直に感動してまいりましたと。ただし、離婚、勝手な親族、優等生の心の闇など、テーマを支える設定の描写がちょっと甘かったと、
うんうん、
はっきり言って取材不足ですと、
うん、
そこが気になると評価も低くなるのではないかと思いましたということです。
はい、
でもう一つ、これ太郎さん、
はい、
このこと面白いんですけど狼子供も私は好きになれませんでした。嫌いで好きになれませんでした。
丸本さんと
同じなんだけど、
はい、
今回化け物の子はとても楽しめました。
なんだっけどうっていうことだ。
絵が綺麗なこと綺麗なことと、
はい、
今回思ったのはハリウッドにはアクション要素のある映画は全く足元にも及ばないけれども日本映画はアニメであれば、なんとか世界で戦えるということですと。
うんうんうん、
でこの方さっきのあの雲町ダイアリーにもお便りくれた方なんですけど、
はい、
この2作は奇しくも日本映画界の最高峰だと感じましたと、
うん、
いうことで、まあ、絶賛ちょっと今割愛させていただきましたけど、
は
い、絶賛
のメールを。まあお二人とも絶賛というか
まあまあまあ基本褒め で,
ですよ、ね、
まあお一人はちょっとっていうことを言ってたんですけど、
はい
はい、まあちょっと今回高野さんからどうぞ。僕はあんまりごめん正直狼子供の時とあんまり言うこと変わんないから、
うんうんうん
うん、
ですねどっから言ったらいいんだろう、うん、僕もともと細田守さん自体をあんまり評価しないというか、
は
い、
それは初期の作品からずっと
全作品通して、まあ時をかける少女はまあ、まだ悪くないんだけど、やっぱりこうシナリオが圧倒的に毎回弱いというか、うんうん、まあご都合主義も含めてなんですけど、
うん、
っていうのがあって、で今回もそこは全然、まあ、相変わらずだなっていう印象ですね。で、
うん、
絵の綺麗さとかね、
うん、
アニメーションとしてのクオリティの高さというのはもう、まあ、言わずもがなというか、
うん、
高いっていうのはまあ分かるんですけど、
うん、
一本の劇場作品として見たときにやっぱり満足度が低いのは、うんうん、やっぱそれは毎回そうなんでシナリオにあるかなっていう。で、マノブさんがその狼子供でケチをつけてたのはあの思想の部分だったりするじゃないですか。でも僕はまあ思想というよりもやっぱシナリオの穴というかね、うん、なんか、うん、まあそれが思想から出てくるものなのかもしれないけれども、うん、後にシナリオとしてのなんつうんだろう、連動が低いというか、うん、
あのとりあえず見終わった後の印象は、うん、練りを終えてないうちに作ったなこいつっていう感じ、
いろいろあるんですけど、まあ、先ほどお便りでもありましたけども肉親の描写みたいなのかね、はい、がね、あれってあの主人公のキャラクターを決定づけるめちゃめちゃ重要な部分じゃないですか。
まあ性格作られるからね、うん、
父親と離れて、うん、で親族とは馴染めないから街に出たっていう設定なんだけど、はい、まあ、そこを早くそっちに行きたいのは分かるんだけどさ、うん、もう親族はもう顔すら映さない、要は記号としてしか見せないんだよね、うん、だからあの主人公のすね方っていうのはもうステレオタイプというか記号としての、
あ、いや、そうか、そう、
よくある、うん、その世を恨んでる子供、うんうんうん、っていうそのステレオタイプから出発するじゃないですか、うん、だから記号としてしかこっちもさ見れない、
あの主人公、
うんうんうん、で、それで進んでいくんですけど、うん、ネタバレなの、ネタバレじゃないと思うんだけど、まあ、はい、妖怪の国に行くんだよね、あ、化け物の国に行くんだよね、はい、でそこでもう暮らすしかなくなるんだけど戻れないから、
はいはい、
なんだけど途中で大人になったら戻れちゃうんですよね、うん、普通に、
しかもなんかスルッと戻る、
うん、でもそこで人間世界に戻ってきちゃったから、うん、逆にその化け物の、あの役所工事とセパレートされちゃうのかなと思ったら、そうじゃなくて行き来自由なんですよ。
そうだよね、
え、一切の稼がないですやんっていう、
稼べなくなった、
やりたい放題ですやんっていうことなわけです、
はい、
じゃあなんであの人間の世界に戻すのっつったら、要はヒロインに合わせるためなんだよね。
そう、そこが一応あの、まあ多分ですけど、その自分がその弾かれた社会にどう復帰するのかっていうテーマは多分入れたかったんだと思うんだよね。
結局やってることってその女の子とのさ、なんだろう、しかも恋っていうかね、まあ、そこも俺はね、なんつうんだろう、健康的じゃないなと思うんだけど、うん、キュータが、あの女の子に会うんだけど、うん、なんかね、すげえ勉強したいみたいなさ、
キュータの方がね、はい、
大学行きたいとかさ、うん、いやいや、まずはさ、うん、その女の子とさどうにかなりたいだよね。あの年ならさ、
まあね、
な、ま、
高校ぐらいか、
全くないんだよね、うん、でひたすら純粋にさ無垢にさ勉強する。っていう、
いや俺、うん、確かにそれはあるんだけど、俺それはね、悟空からルフィに至る病って呼んでんだけど、
いやだけどドラゴンボールとかワンピースってのはそういうのを描く漫画じゃないからいいんだよ別に
と思ってるわけよ。だから今回も、
いや違うだろ、今回はだって人間とは何かみたいな、だって心の闇みたいな話をするんだから、
だからそこは練ってないんですよ。
だからそこはだから人間のリアリティを持たせなきゃ絶対に成立しないわけです、うんうん、でもう一個あるのが、うん、戻ったことによってそのお父さんと会うんだね、その、実のお父さん、
はいはいはい、
でお父さんがめっちゃウェルカムなわけです。
俺びっくりしたんだけどさ、
でめっちゃウェルカムだからそこにも稼がないんだよ。
いやもう俺、あ、これで話終わったなと思った、
うん、全然終わり、まあ頼りないとかさ、うん、そういうのはあんだろうけど、うん、いや全然ウェルカムだから、その親子の情愛そこでさ何の問題もない。オールオッケー、
ね、うん、
で結局あの役所工事っていうのは父親代わりなわけですよね、
はいはい、
っていう設定の漫画、あの話なのに、うん、実のお父さんが出てきちゃうから、うん、え、じゃあこの役所工事の方は何ってことになって
はいはい、はい、
で
実際になってたね。
でね、まあ、ある種この新しい展開だなと思ったんだけど、別にそこは回収されないというか、うん、別にそれによって何か起こるわけじゃなくて、うん、俺が思ったのは、 今度は親側の話になると思ったのよ。親同士がキュータを取り合うって話。
なるほどね。
で役所広司の方がわざと悪役になってさ、はい、そのキュータを幸せにするために、は
いはいはい、
その
人間世界で
実の父親が頼りないから、ね、悪役になって、うん、キュータ渡さんみたいなこと言って、うん、その実の頼りないお父さんがね
頑張る
っていうね、息子を手に入れるために役所広司と戦うみたいなさ、うんうん、だったら結構お泣ける話じゃんと思ったんだけど、
ね、
そうじゃないまあすき焼きするぐらい
すき焼きしてたな。
いや何この話っていうか、ね、
いや特に後半は俺もうある意味予測不可能な展開、
うん、
どうすんだ。
いやドラマとして枷をどんどんなくなしていくんだよね、
うんうん、
でヒロインは完全にいらないし、
はい、
で一個じゃあ小ネタ言っとくと、
はい、
化け物の人たちがさ、
うん、
自分らのこと化け物って言うんだけどさ
うん、うん、それはいいんじゃない。それはそこ言い出すとさ、
いやい
そこ言
い出すといやいやそういうのが大事なんだよ。
いやまあそ俺
要は一人一人のキャラクターを実在するものとして捉えてないんです作者が。だってそれをちゃんと考えたら自分で自分のこと化け物なんていう人はいないから、そんなことセリフに書かないよ、言わせないよ普通のシナリオライターだったら。そこで自分のことを化け物って言った時点で、うん、まあまあその程度なんだねっていうふうには思うよね。
俺が今回その一番ダメだったというか、ダメというかその狼子供を見てあんまやっぱ好きになれねえなと思ったのと、うん、まあ、理由はちょっと違うんだけど、思ったのはその化け物世界の話なんだよね、うん、結構これ些細な話じゃないと思うんだけど、最初キュータがさ迷い込んで化け物の世界に入ってた、どうやら化け物世界みたいだっつって、うん、ロングの絵とかがブワーってなった時に、ここどこだろうって思ってるわけじゃないですか、観客も。したら渋天街っていう字が出て、
うん
うん、うわー渋谷だと思ったのに違うところだってなるのね、うんうん、それは全然いいんですよ、うん、なんだけど、キュータが人間の世界とその化け物の世界を行き来するようになって、自分のアイデンティティをもう一回考え直すきっかけが漢字なんですよ、うん、漢字が読めないっていうのを言うわけね。でなんでかというと、人間の世界には漢字があるけど、その化け物の世界では漢字なんて知らなかったっていうような話になってるんだけど、いやいやと、最初にもうファーストインプレッションでもう漢字見てるからっていうのがありますと。でもっと言うと、この話すげえずるいなと思うのは、うん、化け物の世界をわざとね見せてないの。
まあ旅をねしますけどね、
旅しますけど
旅までします
けど、ね、あれもいらんわ、その話もあとあとでするけど、いや何かっていうと、その人間の世界に復帰を後半無理やり持ってきたがために、化け物の世界にはこれが足りませんっていう話にしちゃってるわけ、うん、教育であるとか、
はい、
その仕事であるとっていう話になるんだけど、よく考えたらリリー・フランキー演じるあの人、
うん、
あいつ本読んでたよね。もっと言うと、要はその読み書きで言うと、読み書きの読みはあるわけよ、自分の化け物の世界にも、うん、でキュータが買い物行って、化け物に人間に戻るのは初めてだよって言われるシーンがあるんですけど、要はそこには数学もあるわけ、ソロ版があるわけなんだけど、なんか後半に行くとなんか数学なんてやったことなしみたいな話になってる。
まあだからキュータはね、武道しかやってないからね。
ってことはだよ、要は化け物の世界には読み書きそろばんあるはずなのに、キュータはそこから阻害されてたわけでしょ。
そう、役所広司の家ではそれはなかった。
だから結果的に俺やっぱ大嫌いだわこ
れ。リリー・フランキーも教えないんだからそれが
嫌いだわ。
あとね、まあその
やっぱ嫌いだわ、なんでだろう。
あとね、その思想的なことで言うと、一番引っかかるのはさ、
うん、
ここはなんかもはやこれは差別ですよっていうレベルの話なんだけど、
はいはい、
人間の心の闇の話するじゃないですか、
うん、それね、
人間は心の闇があるから危険だって言うんだよね、うん、化け物の世界で、ね、うん、で本当に闇があるんですよ、
うんうん、
まあ、ネタバレじゃない、まあ、ネタバレかな、まあ、一応ネタバレです、
はい、
キュータともう一人人間がね、
あ、はい、ネタバレだね、結構な、
はい、いるんだけど、はい、でキュータも人間でそいつも人間で、うん、人間なんか育てるなと言われるんですよ、
はい、
偉い人ね、うんうん、人間は心の闇があるから、
うん、
心に闇があるから、
うん、
ダメだと、
うん、
で化け物にはないのって思うんだけど、
そうだね、
まあ実際化け物の方は闇はないわけですよ、うんうん、で人間はキュータもその子も両方闇が膨れ上がって、はい、最後の大惨事というかね、
そうだね、
まあ大して惨事でもないんだけどま
あそこもいろいろ言いたいことある、
まあ、まあ、とにかく大変なことにはなるわけです、
はい、
え本当に人間人間ってだけで闇があるんだ、化け物はないんだ、でそれってもう完全に優勢学っていうかさ、あれだよ、あのジャンゴでさレオ様がドクロ持って説明したのと一緒だよね
はいはいはい、
全く一緒なんだよ、それを人間の方を下に置いてるけど、うん、仮に逆にしてみ、
うんうん、
しかも化け物が心の闇を抱えてるから育てちゃいかんなんて話にしたら、もうジャンゴは黒人ってことでさ、うん、まあ実際のね歴史の話だから言えてるけど、うん、そのじゃあ化け物何の比喩なのみたいなことになってさ、うん、大問題になるじゃん、
そうね、
その逆にしてるけどさ、人間の方、うん、だって人間ってだけで問答無用でなるってさ、
うん、
何それだよね、
まあ、なってるしね映画の中では
実際になるし
なるし、
細田さんで何なのっていうね、
いやそこなんで俺がどうしても好きになれないのは、特に女性の扱いもそうだけど、今回ヒロインってさいらないんだよね、
うん、
でいらない上に一番どうでもいいセリフを吐くっていうさ、
最後な、最後というかあのボスの前
で、そうそう、せめてさいいよ別にそのヒロイン出すのが、例えばこれがスポンサーのね、うん、意向とかだったらいいよ、だったらせめて可愛くして、なんか
いやでもさ、化け物側にヒロインつけちゃダメだったのかね、
いやそれも全然ありえると思う、 ありだったと思うけどね、
いや俺イノシシのあのさ仲良くなる友達いるじゃん、
はいはいはい、
あれ女の子にしときゃよかったんじゃないのと思うんだけど、
あ
豚みてえな女は
いや俺ねそういう意味ではなんか今回さ、
いやあのヒロインは取ってつけたってわけだよね、
うんうん、完全に、うん、あの本当にこれ文字通り完全にですから、見て見たら分かるけど、ポス
ター用だよね、
うん、
根本的な話だけど、
うん、
あの狼子供は母と子供の話だったでしょ、
そうです、
今回は父親と子供の話なわけですよ、
そうです、
なのに父と子の関係を全く掘り下げてない、
うん、
で役所広司と実の親父っていう、わざわざ親父を二人出してまで親父を推してるにもかかわらず、
うん、
掘り下がんないし、
はいはい、
父親殺しの話にもなってないんですよ、
うん、
本当だったらまあ親父を殺して、殺してか倒して、
オイリプス王ですね、
で子供ってのは成長するとかさ、うん、もしかさっき俺が言ったようにわざわざ親父を二人出してんだから、うん、
どっち
今度はその父親目線で父親が子供にどう接するかって話までしてたら、多分マラモさん泣いてたでしょ、
かもしれないね、
まあ、子供ね今生まれたてがいるからさ、
いやそこもあって俺泣いちゃうかもと思ってたのね、
うん、
まあ見事に見事に、いや
だからまあ相変わらずシナリオが弱々だし、あとそのまあこれ思想なのかな、その決めつけがひどいっていうね
これは俺これ結構深刻だと思うんだけど、うん、
まあ今回ねもう僕は確信しましたけど、
はい、
細田さんポスト宮崎駿ではないですよ、
うん、そうだよ、
うん、まあ、これはその技量とかね、
うん、
そういう問題なだけじゃなくて、
うん、
まあ、ターゲットが違うじゃん、
そうね、
やっぱ細田さん大人向けだよね、うん、宮崎駿とは層が全く違うと思うんだよね、
うん、
要は日本特有のアニメの市場だと思うよ、
ああ大人も見るっていう、
うんうんうん、
そうね、
宮崎はあくまでもさ子供向けでさ、
うんうん、
で紅の豚みたいなもう振り切ってこれはもう趣味で作ってますって言うじゃん、うん、基本はやっぱ子供のために、ちっちゃい子供のためにって作ってるから、うんうん、もう市場が全く違うから、うん、ちょっとポスト宮崎駿っていう言い方はなんかちょっと見当外れだよなっていう、
う
んうんうんうん、気はしますけどね、
ちょっと
なんかもう一人別でシナリオライター雇った方がいいと思うね、
特にセリフとかな、
ちょっとね
これ伏線やでっていうセリフがちょっときつかった俺。
狼子供と比べたらどうですか？
狼子供よりはまだまだ
まあマシ、
まだマシ、単純にそのキュータと役所広司がこういがみ合っててこう押し合いながらっていうのはまあ単純に燃えるじゃん、
あの旅に出る部分って丸々カットでいいよな、
いいし余計あれでなんていうの、化け物の世界の欺瞞性がすごいあらわになるのは、要は師匠がさ、師匠っていうかあそこの偉い人がお前ちょっと全然よく分かってないから旅行けっつって 本当の強さとはって言っていくわけじゃん。でいろんな人の強さ感を見るんだけど、最終的にそれやらせといてお前一騎打ちで決めるんかいっていう、なんか寝れてねえな、もしくはまあこんぐらいでいいと思ってんのかなっていうのはあったけどね、
てか実はシナリオにはあまり興味がなかったりするのかね。
あ、本人か、どうなんだろうね。そういう見方はあんましたことなかった。なんか、
まあ絵は絶対描きたいでしょ。
いやもうそれはあるね。
でそこはすごいじゃん、ちゃんと。
そうなのかな、
どうなんでしょう。まあどっちにしろシナリオは別の人にお願いした方がいいと思いますが、何点でしょうか。
はい、2点か、久々に2点か。
はい、
嫌いです。
はい、ということで、次回見に行く映画が、アントマンと、
はい、
キングスマン、
はい、
キングスマン、
キングスマン、キングスマンかな、
キングスマンを行きますので、はい、まあ見たよという方はお便りいただけるとありがたいです。
はい。